都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。今日ですね、
はい、
まあ、今日というかもう日またいでるので違うんですけれども、11月の30日というと、
うん、
あの水木しげる先生の、はい、命日なんですね、
はいはいはい、
ですからあの僕ら夫婦でゲゲゲキと言ってですね、
うん、
まあ、あのスタンプラリーだとか、
うん、
あとゲゲゲの鬼太郎の昔のまあ名作なんていうのを映画館で上映しようじゃないかっていうようなイベントが、
試みがあるんですね、
はい、ありまして、はいはい、でまあ僕と奥さんも行かせてもらってスタンプラリー参加したんですね、
はいはい、
で、まあ、スタンプラリー参加していたんですけど、ちょっと参加する時間が遅かったので仕事終わりやったので、
うん、
だからもう全部は回れなかったんですよ、スタンプラリー。
あー、そうなんだ、
ね、
う
ん、でなんか変な時間帯に調布の駅前で終わっちゃったから全部がね、
うん、
だからどうしようかなって言ったら奥さんが、
うん、
ちょっと行きたいとこがあるっつって、
はいはい、
で行ったのがなんかバスボムとか、なんつうんだっけ、奥さんが行きたいってなんかそのサボンっていう、
うん、
なんかあのバスボムとかあとハンドクリームとか、
うん、
まあ、美容系みたいなんですよね、
はいはい、
それがまあすごい有名 なんかイスラエルが本場なんですって、本社があって、
はいはいはい、
でまあ人気があって日本にもみたいな感じのとこなんです、うん、まあ、ちょっと高級なとこなんですよね。
まあ女の子はね、うん、好きな感じのとこでしょ。
でそこ行かしても
う
て、
うん、
そしたらね、壁にぐわーっともう一面全部なんかハンドクリームやらフェイスクリームとかなんですよね、
はいはい、うん、
でまあなんかお探しですかって言われてて、
うん、
まあいろいろ探しますって言ったら、あのスクラブ、
うん、
ちょっと体験してみませんかって言われて、
はいはい、
で奥さんにスクラブとか使い方知ってますかって言ってたんですよ、
うん、
その人がね、
うん、
うん、あ、はいはいはいはいって言っててで、そのあ、じゃあ旦那様はって言われて、うん、僕スクラブが何かも知らないですって言って、
うんうん、
あ、ほんまですかみたいな、じゃあ行きましょうかって、じゃあ奥さんも知られてるんですもんねって言ったら、そこで初めて奥さんが、さあ、あの知らないです
だろうね、
え、なんで嘘ついたこいつ、
そうだろうなと思ったわ、うん、知るわけねえと思ってた、
ほんまですかみたいな、ほんな使い方をレクチャーするんで、
うん、
やってみませんかって言われ、それでもし自分に合うんだったらば買ってみてくださいって言われて、
はいはいはい、
分かりましたって言ってふーっと言ってね、
うん、
でなんかスクラブ言
う
て、
うん、
なんかあのザラザラのなんかさ塩みたいな
、うん、
うん、
粒ね、
そう、
粒のこと、
粒をさ、うん、その手にグーッとまんべんなくうーっとやっていくのよ、
うん、
これどんどんさ手がもう綺麗になっていくのが分かるのよ、
なんか角質がね取れたりとかだっ
け、喜んでんのよ手がね、うん、手うーっとしてもう綺麗綺麗になるのよ、
うん、
でまあその女性の方がね、
うん、
どうですかって言われた時に、もう初めて、生まれて初めて僕はこんなに手綺麗になったから、
うん、
スベスベになったから、
うん、
なんかテンション上がっても
う
て、
うん、
言ったらいけないこと言っちゃったんですよね、
なんて
キスするかってね、
それはマジで良くないっす
ねじゃあ奥さんがね、
はってなりますから、
浮気やん、なんなんそれって、
うん、なるわ、
なりますよね、
なるな、
だから僕こう言ったんですよね、
うん、
中で無精しろ、
ね、いやもうより頭おかしいっすよどういうことっすか、
そうで、どういうことってなってたんですよ、
うん、
で2人に向かって僕言いましたよ、ゴールデンタイムへようこそってね、
ずっと頭おかしいですね、はい、あなた。
すいません。
うん、
あ、
なんすかそれ。
嘘っす。嘘。嘘です。言ってないです。
嘘っすよね。
本当は言ってない。すいません。これフレディ・クルーガーっていうエルム街の
悪夢
の、
うん、
フレディの言った言葉。
決め台詞みたいな感じですね。
はい、ですね、
うん。
だから、中で無制しろとか、
うん、
ゴールデンタイムへようこそっていうね、うん、これはエルム街の悪夢の3かな。うん、
あ、そうなんですね、うん。
本当は違います。本当は、
うん、
な
んて言ったんですか、
生まれてきて一番手すべすべですって言いました、
うん、うわ、誰もが言いそうなこと言ったんだね、
すごい笑ってました、
あ、
女性はええー、みたいな、
実際本当にそんな感じなん
ですね、うん、いやマジすべすべ、ほんますべすべ、今だからすごいすべすべの手でお送りしてます、
なるほど、
はい、
うん、まあよかったですわ、すべすべなって
全然興味ねえない
やいやいや、ま
あ、いきますか、
はい、
じゃあね、はい、うん、教えて都市伝説、 はい、この企画は、我々が話したい話をするようなまあ企画なんですけれども、うん、最近のオカルトニュースってやっぱりナンバーワン一番注目を集めているのは、
うん、
モノリスでしょう。
ああモノリス、ああはいはい、
ね、
なるほど、
モノリスですよね、
うんうん、
アメリカの西部ユタ州南部の砂漠地帯で、
うん、
正体不明の金属製の柱がね、
うん、柱、うん、
発見されたんですよ、うんうん、また見られましたよね、
見た見た、
ね、
うん、
なんかほんまに映画みたいよね、
てか映画のモノリスだよあれも、まあ
ね、
完全に
そうそうなんですよ、うん、でまあ世界中の未確認飛行物体 UFO のね、うん、ハンターとか陰謀論者、そして映画監督のスタンリー・キューブリックのファンらもですね、
うん、
想像力をかきたてていると、
うん、
じゃあなんでこんなものが見つかったのという話なんですけれども、
うん、
まあ柱はですね三角柱の形状で、赤い岩の地面から高さ約 3.6 メートルかなり高いですよね、
うんうんうん、
それがドンと急に突き出ていると、
うん、
なんやこれと、
うん、
で地元の当局が18日上空から大角羊の数を数えていた時に見つけたんですね。
なんか観測してたってこと
ですね。そうなんです、何匹いるんだろうと、何頭か、うん、何頭いるんだろうと数えていたら、うん、あれちょ待って待ってみたいな、
何これみたいな、
羊じゃのってその奥見てみってなって、うんうん、どこですかって見てみたらドーンと 3.6 メートルの、うんうん、まあ鋼鉄の柱が立っていると、なんだこれと、ね、うん、で調査のために着陸したユタ州の公安局の職員らはですね、
うん、
地面に建てられた金属製のモノリスがあると、
うん、
なんだこれと、
うん、
で誰が建てたかを示すちょっと示すものがあるのかなと、例えば名前が彫ってあったりとかかなと思ったけれども、うん、全く何、ただの金属の柱なんですよ、
うん、
でもなぜこんなところにと、
うん、
で公安局は23日の発表で許可なしに連邦当局の管理する公有地に構造物または芸術作品を設置するとはどの惑星から来ていても違法だ、例えば人間じゃない宇宙人の人としても、これはもう違法だと、誰の土地にお前こんなもん建てとんじゃと、まあ冗談を交えて指摘するんですね。だからまあほんま自分やったらもう早くに言ってって意味ですよね、冗談っぽく。で柱発見のニュースはすぐにインターネット上で拡散されます。でキューブリック監督の名作 SF 映画の2001年宇宙の旅に登場する奇妙な物体モノリスに似ているとの投稿が相次ぐんですね。だからまあスタンリー・キューブリック監督のまあファンがそれでねちょっと騒いだと、
うん、そうだろうね。
映画では地球外からやってきたこの物体により人類の進化が飛躍したという筋書きになってるんですよ。だからこれからもしかしたら人類の進化が訪れるんではないかみたいな感じで、
うん、
まあオカルトファンたちは盛り上がったんですね。
わかるわかる。
で、うん、今世界が新型コロナウイルスに見舞われてますけれども、うん、その中で見つかった柱、
うん、
だから何かもう普通の柱じゃなくって異なる機能があるんじゃないかと。
機能、
うん、例えばどっかのボタンを押せばとか、
はいはいはい、うん、なんか ね起こりそう
っていうね。そうなんですよ。でインスタグラムではこれは2020年のリセットボタンだ誰か早くこのボタンを押してくれないとか、
うん、
近づいてみるとコロナワクチン在中と書いてあるんじゃないか、
あなるほどね、
とかね、もしかしたらここからコロナウイルスというものがふーっと散布されたんじゃないかというコメントがまあ投稿されてるんですよ、
うん、
で柱を上空から見つけたパイロットは、
うん、
どこかのニューウェーブアーティストの作品ではないかと推測するんですね、うん、アーティストがなんか面白い半分でここに自分の作品を建てたんじゃないかみたいな、
ね、ちょっとゲリラ的なね。
そうなんです。
チンポンみたいな。
ユタ州に近いニューメキシコ州に、
うん、
まあ、一時住んでいた前衛芸術家のジョン・マクラッケン氏、
うん、
2011年に亡くなっているんですけれども、その方の作品とかなり似ているんじゃないかなんて指摘する人もいるんですね。
ほう。
だからもしかしたらオマージュとか、
ああ、なるほど、ね、
なんじゃないかっていうところまでの情報やったんですよ。
うん。
それが、
うん、
ちょっとまあ話変わりまして、
うん、
モノリスはね、
うん、
まあそういうニュースが上がりまして、どこかわからないじゃないですか。
どこ？
どのあたりか。まあ、ユタ州の砂漠地帯で分かったけれども、そうそうそう、だけれども、住所も別に書いていないし、
ね、
うんうん、じゃあどうやって行くのわからないよねってなってる時に、いやいや、俺がここ発見しようじゃねえかと、
うん、
ニュースのこの場所に行ってやるよ、つって、最初の人がたどり着くまで48時間。
おぉ。
探した人がいるんですよ、どこだっつって。
2日かけた。
写真撮ってるんですよ、うん、これ。
あったーって。
一般の方が。ここに最初に行くと決めた。この物体が自然に隠れて5年間も損なったことに興味を惹かれたと、元米軍陸軍の歩兵将校のデイビッド・サーバーさん、さっきの写真です、うんうん、その人が、じゃあ俺行ってやるよっつって、夜通し6時間車を運転して探して見つけるっていう、簡単に見つけてるんですよ。だから多分元米軍の、まあ、軍隊の人だから、
うん、まあまあね、普通の人よりかはね、勘がいいだろうし、
あると思うんですけどね。だからこれすごいなーっていう話なんですよ。で、実は衛星とかにもちゃんと映ってるんですって、
うんうん、
で、またですよ、
うん、
そのモノリス、
うん、まだ転換の
突然姿を消してるんですね。
ええー、そうなの。
そう、
それ知らないわ。
あ、本当ですか。
うん、
今なくなってるんですよ。
そうなんだ。
そう、ユタ州土地管理局によると、うん、モノリスが消えたのは11月27日、だから25日にこんなありますよって言って2日後にはもう
もないんだ。
もらってるんですよね、
うんうん、
だからさっきのデビッド・サーバーさんが行ってすぐ後、
うんうん、
亡くなってるんですよ。モノリスと呼ばれる違法建造物が土地管理局の公有地から何者かに撤去されたという信用できる報告を受けました、
うん、
この建造物は私有財産と考えられており、土地管理局は撤去しておりません。
そう、俺 そこがやったんだなって思ってたわ。今
撤去はしてないんです。違うんだ、ね、誰かが撤去したんですね。
取ってったのかなんか分かんないけど、
うん、で、マジで誰か分かんないんですよこれ、
うんうん、
で終わってるんですよ、
ね、うんうん、
でここまでが今最新のニュース
なんですよね。それ知らなかった。
そう、どうなってるんですよ。なくなったんだ。しかもそれを撤去したのは誰でもない、わからない。
ないんだ。
そう、僕もなくなったって言った時に、
うん、
多分これ国が撤去したんやなと。
そうね、
で、その一般のそういうニュースサイトとかがなくなったぞって言って、ただ盛り上がってるだけなのかなと思ったら、う
ん、
このちゃんと本当に知らないんだ、ね、当局も知りません。多分撤去されたんですって言うてるんですよね。
じゃあ誰か持ってるかもね。
そうね、ファンが
来たやつがね。
そうそうそうそう、
そんな持って帰れるレベルのものなのって思った。
いや、めっちゃ重いよ。
重さとかもそうだし、 3メーターあるんでしょ。だって、
うん、
なんか一人じゃ無理じゃないと思うんだけど。
だからかなり大きいトラック持ってきて
とか、ね、
ポンと掘り込んでいくしかないからね、
うん、何人かでやったかとかもね。
いや、そうよね、という
最初のや
つだから、もしかしたら次は誰かの、だから家の前にポーンってやって、とか、
うん。か、もしくは可動式かもね。
動くってこと？
動く。
タイヤついてて下に。
とか、あと、地面にこう、シュンってこう。
ああ、そういうことな。
沈むとか、なんか仕掛けがあるのかもしれない。
確かに確かに。まあ、うん、そういうね、ちょっと夢が広がる。なくなった方が面白いよね、これね。
なくなった方が面白い。
うん、ね、面白いですよね。というような、まあ、ものがありましたという。
そうなんだ。
今そうなんですよ。ないんです、だから今はね。うん、
次の展開がちょっと楽しみ。
そうそう。で、ちょっと僕他に気になっているニュースがありまして、
うん、
それが腹痛を訴えていた12歳の少女が、
うん、
とんでもない理由で腹痛やったというニュースが今流れてるんです。
少女が腹痛、
12歳の女の子がね、うんうん、お腹痛いお腹痛いと、その原因なんぞやとなった時に、
うん、
それが分かった時、
うん、
これはニュースサイトに載るぐらいえげつないことやったんですよ、はい、ロシアのブリヤート千葉共和国にある小児科の医療スタッフが、
うん、
この腹痛の症状を検査したところ、
うん、
胃袋にあるものがあったと。で、それでびっくりして写真撮ってあげてるんですよ、
うん、
さあ、そのお腹の中にあったあるものとは何でしょう、はいはい、都市クイズ。
ああ、あれじゃない、モノリスじゃない。
なけねえだろうが 3.6 メートルの巨人じゃねえか。
ここに行き着いたんじゃないの、うん、モノリスが
腕上げたやん。モノリスではございません。12
歳でしょ。いや、俺最初だから妊娠系なのかなと思ったんだけど、
違います違います。ヒントいきましょうか、
うん、
ちょっとこれじゃ分からないですよね。ヒントは1個の答えがあるんではなくて大量の何かがあった。
1個の
答え、大きいものがあるんじゃなくて大量の何かがあって腹痛だったっていう。
虫じゃない。
あー、違います。
生物系じゃないのかな。
生き物ではございます。まあ、ある意味生き物なのかな、でも。
なんだそれ。ある意味生き物。
でも、生き物の図鑑には載ってないですね。
へぇー、はい、なんだそれ。微生物だ。
いや、違います、違います。
えー、
写真も撮られてるぐらい、もう結構なもんです。
あ、そっか、そっか、そっか。
はい、結構な大きさのもんです。 大量の丸丸。
ええー？
言いますか？
ああ、全然わかんない。
大量の髪の毛の束。
は？
見ますか？それがカチカチに固まってたんですよ。これ。
は？
12歳の女の子のお腹の中には大量の髪の毛の束。
髪の毛なの？
髪の毛なんですよ。固まってるんですよ。中の中で溶けずに。
うん。
X 線検査の結果、少女の胃の中には、うん、胃袋の形をした髪の毛の束が。
それ胃袋の形なんだ。
だからもう丸々だったんですよ、髪の毛がね、大量に。で、取り除くために即手術を行って、これらを除去するのに成功したという。
じゃあ胃袋切ったのかな？
じゃない。だってもうむちゃくちゃごついん
ですよ。口から出ないよね、それ。
そう、これほんまに胃袋の形した髪の毛なんで、
うん、
どうやって調べたら出てくるかわからないけど、胃袋、スペース、大量の髪の毛の束で出てくると思う。いや、見てほしい、これ写真をね。
ああ、見てほしい。
でも胃袋の形やもん、これ。
てか、絶対髪の毛ってわかんない。
ストマックヘア。
普通に、うん、普通見たら、なんかの踏んだなって思う感じ。
そうね。
うん、
あともう捨てられたシビンとかね。
うん、形からです
ね。っていうふうに思っちゃうんですよ。
原因なんだよ、だから。
これですよ。
あ、え、違う違う違う、その、なんでそうなったの？
書かれてないんですよ。多分飲んでんでしょ。
いやいや、で、なんないでしょ。飲んだって。
それがね、それがね、あなた、その、食べる、髪の毛を食べる癖って実は結構いる、それはいるんですよ、うん。
知ってるけど。
で、僕も、知り合いにね、うん、中学生の時の知り合いで、同じ名字の早瀬くんって子がいてね、
うん、
急に中学1年生の時ですよ、うん、お腹痛い、お腹痛い、お腹痛いって言い出して、
うん、
え、どうしたのって言って、
うん、
ちょっと病院行こうってなって、急にもう、暴れ出したんですよ、うん、お腹痛いってなって、うわーってなって病院行って帰ってきて、どうだったのってみんな聞くんですよ、
うん、
たらお腹の中に大量の髪の毛があったっつって、
同じじゃん、
その子坊主なんですよ、
うん、
でなんで坊主かって、
うん、
あの虫って食っちゃうからなんですよ、だから坊主したんですよ、
でも、
もう髪の毛坊主する前に虫った髪の毛が溶けずにお腹残ってて、
うん、
その子もお腹の中にもう玉になってたっつって、胃袋の中に食うんすよ。
なんかそうそう、なんか病気っつうかさ、そのあんだよね、食毛みたいな。
う
ん、
そう、だから、おそらくこの人も、
それは知ってるけど、
食っちゃってるんだと思いますよ。
溶けないのだって。
溶けない。だって、中国でも15キロの髪の毛の束見つかったっていう人もいますし、溶けないやと思いますよ、髪の毛って。
そうなんだ。
酸では。だって、強い酸入れて、なんか、ね、髪の毛なんか染めたりとかいろいろしてるけど、溶けないじゃん。うん、だから、解けないんじゃないかなと踏んでますけれどもね、
はあ、
最後のニュースです。最後のニュースはね、もう今日なんですよ、今日起こったことなんですよ、だから12月、うん、11月30日ですね、
だ
11月30日の午前6時45分頃です、
うん、
愛知県岡崎市のですね、
うん、
名鉄名古屋線、これなんて読んだ、宇都駅かな、宇宙の宇に頭、
うん
うん、
うん、
渦駅かな、
渦っぽいね、
うん、ね、うん、構内に人の足が落ちていると関係者から110番があった、
うん、
全然岡崎署によると、うん、ホーム横の線路上に、
うん、線路上
上に、
うん、
両足の膝から下の部分があった、
うん、
っていうんですよ、列車と接触した可能性があると見て調べているんだけれども、
そうそう、人身事故っぽいねそれ、
だけれども、
うん、
他の体が今のところですけれども、まあ見つかっていない、
うん、
っていうんですよ、
うん、
これすごくないですか。
すごいっていうか、お前なんでとしか思え、でも単純に人身事故が近くであったりとか、
うん、そうですね、
過去っていうかちょっと前にあってなんか亡くなってたとかで風で飛んできたのわかんないけど、
まあわかんないけどね、
とかじゃないとなんかないよね理由、そこに捨てるっておかしいもんな、
まあ
ね、
その後の情報を、まあ、見てみると体の一部は見つかってるんですって、
うん、
一部だけ、
足以外のね、
足以外の一部が見つかってるけれども、
見つかってるってのは線路でじゃなくて、じゃない
線路ででしょ
う。で、じゃあやっぱりなんかそうだよね。まあ、
同社や名鉄によると見つかった両足は靴を履いた状態。性別は不明。
うん、
で無人駅なんですって。
ああそうなんだ。
午前6時半頃に両足を見つけた利用客が近隣駅の駅員に電話で連絡して見つかったという。
う それ見つけた時ゾッとするな、
ね、足入った靴がだって背の上置いてあるんですよ、ポーンと。
多分だから靴だって思って近づいたら足あったんだろうね。
あ、そうやわ絶対。
ゾッとするわそれ。考えただけで怖えわ。
ほんでそれどうやったんかな、その足で男性か女性かわかんないじゃん。
うん、
スニーカーとかないよね。
でも靴の種類、うん、そうだよね、うん、そう靴の種類である程度分かりそうだなって思ったけど、ね、
うん、っていうちょっと恐ろしい、なんか都市伝説の始まりになりそうな。
もうでももうクライマックスでしょ、うん、俺それ以上のこ
っていう話がないんじゃない。あれなんか穂坂さんのさ、あ、穂積さんか、
うんうんうん、
穂積さんがなさ書かれてるこの怪奇事件誌の中でも、うん、なんか腕、
うん、
腕が大阪駅で見つかったみたいな、
うん、
電車かなんかにひっついて乗っかってて、ふーってきて、うん、で、大阪駅かなんかで、お客さんが、うん、え、待って、腕乗ってないって言
う
て、片腕だけ、
うんうん、
乗ってて、騒ぎになったっていうみたいな話があったんですよ。
へー。
で、それで、体が見つからないみたいな、
うん、残りがね。
そうなんですよ。でその時間帯の前の調べていっても、うん、どこでもお客さん跳ねられてないんですよ。
うーん、
じゃあどこでってなって、うんうんうん、後で分かったのが、
うん、
岡山で、
うん、
駅員さんが誤って落ちててそこをガーンと引いちゃって、
うん、
お客さんじゃないから分かんない、分かんなかったっていう、利用客じゃなかったから分かんなくて、でその腕が分
かんない、
跳ねられてちぎれちゃった腕がそのままその電車に乗っかっちゃって、
うん、
大阪駅まで着いたっていう。
そう、
確か
本当それ、
そ
んなことある、
片腕の一人旅みたいな、確かそんなタイトルやったような気しますね、
う
ん、
あ、そう、
穂積さんのやつ
ちょっと見てみよう。
うん、確か
かわいい、
うん、
じゃあ下手したらあれよね、その足だけのやつも
そう、ね、
どっかから運ばれてきちゃった可能性はなくはないわけよね。
乗っかってて、たまたま
その止まった時に
落ちたとか、ね、無人駅でポトンって落ちたのぐー
っ
とい
った
かもしんないっすよね。
その列車にまだあんじゃねえのって思っちゃうけどね。
どうやとか
残りのパーツ
乗っかってるとか。
そうそうそう、
それ調べるでしょだって。でも怖いよな。
でその線路上にあんじゃない、線路
なんかさ
駅ごとに、
ちょっとあんま俺知らないですけど見てないから、うん、鬼滅っぽいな。
そう
で電車の中映画の、
いや多分ね、
うん、
全然違うと
思う。あ、違うんだ。そんな話じゃないの。
うん、
あれ、あ、そうなんだ。
パーツは別にあんまり、
うんうんうん、ちょっと今すっごいヒットしてる映画と絡めようと思ったけど、
うん、
大外ししました。
そうですね。慣れないことはしない方がいいと思います。
見てないんですいません、うん、まあというですね、ちょっとまあいくつか今回都市伝説、今気になってるね、都市伝説というかまあ情報ですね、
うん
うん、ニュースで今話題になってる情報をいくつかご紹介させていただきました。以上です。ありがとうございました。